マタイによる福音書の第28章の16節から20節まで。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。あなたは天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。これまで、いろいろなところに出かけていって、ここにいてくれてありがとうという言葉を何回か聞いたことがあります。私にとってはこの言葉は被災地だけではなく、パレスチナの子どもたちにもそういうふうに言われましたし、タイの津波のですね、ボランティア、プーケットで、タイの大きな津波があった時のボランティアの時にもですね、ここにいてくれてありがとうと言われました。インドネシアですね、災害救援に行った時もですね、ここにいてくれてありがとう。多分それがやっぱり真実なんだろうなと思うんですね。日本からですね、遠くここに来てですね、そして共にいてくれるというですね、共にいてくれて、ここにいてくれてありがとうっていうのは、共にいてくれてありがとうという、そういう意味なんだろうなと思います。苦しい状況の中にあって、何をしていいかわからない時があります。また苦難や悲劇の中の人たちにどうすればいいか、何をすればいいか、そういうふうに悩むこともあります。でも一番大切なことは、ここにいてくれてありがとうという、その言葉が表すように、共にいてくれてありがとうという、苦難や悩み、苦しみの中にですね、何をすることもなくですね、できることを一生懸命やってるんですけども、しかしそこに自分の存在を置いてくれてありがとうという、そのことがですね、やっぱりその人たちの力になるし、復興の力になっていくんだろうなと思います。ですから、やっぱボランティアっていうのはそこのに身を置くという、そのことが本当のボランティアなのかなと思います。マタイの福音書では、イエス様と弟子たちの別れの場所はガリラヤの山になっています。この山は、山上の説教が語られた山を思い出させます。そこは御言葉の福音が語られて、人々はそこで救われて癒された場所。これがマタイの福音書の最後の場面です。イエス様が残された言葉は、弟子の派遣ということでした。弟子を使わす。御言葉の宣教こそが、派遣の中心だという、そのことの使命を、ビジョンを与えられたのでしょう。それがミッションだと思いますが。そして最後の最後の言葉は何だったかっていうと、共にいるという言葉でした。これは弟子たちのすべての働きの中にイエス様は共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。どっか行ってしまわない。身はあなたの横に置いている。共にいる。だから元気を出せ、だから力を出しなさいという、そのことがですね、今日も語られているんだというふうに思います。いろんなことを教会でやるっていうのはですね、今に始まったことじゃなくてですね、まだ若い徳山教会の時には何をやってたかっていうと、指圧教室っていうのをやってたんですね。町で指圧の先生とお友達になってですね、じゃあ指圧セミナーっていうことでやりましょう。人がだいぶ来たんですよ。ただで指圧を教えてくれるというですね、で、自分の体も良くなっていくと。で、健康管理をしていくとですね。で、指圧のですね、教室、指圧セミナーっていうのをやってたんですけども、癒しについての学びですよね。で、何が悪いかですね。その中ではですね、カルシウムをよく取りなさいとかですね、酢をいっぱい取った方がいいですよとか、なんかそういう今言う健康のですね、話をよくしてたんですね。この2つを十分にとっているとですね、心もですね、心持ちも変化がなってきて、イライラしたりカットしたりすることがなくなってくる。そうなんだろうなと思いますですね。なのでですね、落ち着いて、それが落ち着いて祈るようになったりですね、御言葉を聞く。やっぱりですね、イライラしたりカットしているときに聖書をいくら読んでもですね、ダメですよね。落ち着いてですね、心が平安なときにやっぱり読むべきだろうなと思う。なので、指圧を学びながらですね、少しは自分も心がですね、落ち着いたなと思うんですね。ところがこんな思い出があるんですね。その頃ですね、長女がですね、夜中にですね、耳が痛い痛い痛いってですね、自分も枕元に近づいてきたんですね、真夜中にですね。 でですね、それはですね、うるさくてしょうがないんですよね、夜中。どうすることもできないじゃないですか。病院に行くこともできないんですね。まあ、でも痛い痛いってですね、まあ中耳炎だったと思うんですね。で、反省ですね。何を反省したかっていうと、痛い痛いっていう娘に対して、今もどうすることもないから静かに寝てろって言ったんですよね。後からすごい反省したんですよね。で、その言った後にしまったと思ったんです。ですね、しまったと思って、何がしまったかと思ったらですね、お父さんならこの痛みを受け取ってくれると信頼して枕に近づいてきたのではないだろうかという思いがスッとですね、多分そういうことなんだろうな。そこはですね、なんで気がつかなかったんだろうというですね、そういう苦い経験がですね、私たちはですね、自分の平安とかですね、自分の安定とか考えますが、しかし人の痛みと共にいることができるのかということが一番問われることでしょう。どうして神様がですね、神様に痛みを取り除けてくださいって言って一緒に祈ろうねって言えなかったかという、それがですね、やっぱり未熟さっていうかですね、まだですね、まあ、彼女が3歳ぐらいの時でしょうから、その親の未熟さっていうのがあったんだろうなと思います。まあ、やっぱりですね、心から悔い改めをしてですね、やっぱり常に神様は共にいる、まあ、その神様と共に祈ろうという、まあ、その姿勢をですね、やっぱり持つっていうことが一番大切なんだろう。人の痛みを感じるっていうのはですね、キリストと共に感じていくということだろうと思います。まあ、イエス様は天に上げられる時に、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。まあ、どんなことが起こっても、どんな状況になろうとも、イエス様は共にいてくださると約束してくださっている。まあ、どこに行こうとですね、イエス様に出会うことができる。なぜなら共にいてくださるから。その共におられるイエス様のことを今日も感じながらですね、私たちは生活してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは主が共におられる、その言葉を聞きながらつい忘れています。どうか今日も私たちとイエス様がいつも共にいてくださり、守り、導いてくださっている、そのことに気づき、感謝し、祈ることができるようにしてください。今日も大江教会、鹿児島教会、宇都教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、今日も雨が降っておりますけれども、これ以上災害が広がりませんように、どうか主が被災者と共にいてください。また、悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者、また、死に直面している者には、主が共にいて、御言葉で癒してください。宗教改革記念の礼拝に向けて準備が始まりました。この礼拝が来年に向けての新しい宗教改革の礼拝となり、この教会がまた改革を行いながら多くの人たちに宣教していく教会となれるような礼拝となるように、そこに奉仕する一人一人を守ってください、導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。